昔々や、もう何十年前、60年前やな、私が二十歳代で、なんで覚えてるかと、若いとこ覚えてんのかな、そこに娘さんおったんや。俺が見込まれてやな、それと見合わすという向こうのご意向があって、と思うわ、今にして思えば。でしょっちゅう来てくれ、来てくれ、言うね、麻雀に。まあ、そこは天下茶屋の方のね、まあ、ある商売になって、大きい商売になってんね。今でも時々息子が遊びに来てるけどな。その人がな、来てくれるから、振動品の問屋さん。今、うちに3軒来てはるけどな。その問屋さんが、そこへ、振動品収めとるわけ。だから、自分の得意先や。うちも得意先や。それから、うちで麻雀してるの知ってたから、一遍行きまへんか、言うて。ね、そこ連れて行ってもうたんが出発で、だんだん心安くなって、なるときやな、ひょいと行ったら、また負けの綱、この間はまた負けの綱やな、と言い張ってな、あれ変なこと聞いたな、と。ああ、語呂合わせかな、と思ったんや。そしたらね、なんと面白い語呂合わせや、ダジャレやな。昔々やね、この由緒を正せば、大江山に鬼が住んでたやん。ね。で、もちろん平安朝時代やろな。の鬼が夜な夜な、京都御所に出よるわけやな。ほいで、これはいかんと。悪さしよると。で、豪傑中の豪傑。その男が渡辺の綱っていうやつやね。渡辺の綱に、天使さんが命令下したわけや。鬼退しろ。ほんで、夜な夜な、京都御所に出てくるやつを、夜、じっと我慢して待っとったわけやな。で、鬼の、バッと、片腕を切り落とすねん。その渡辺の綱が。武術の大、当時、日本一の腕利きや、武術。なあ。ほいで、その腕をやね、あったらしいわ。みんな、もちろん、国の命令でやってんから、保管してあってん。ほいで、鬼はやな、その渡辺の綱の、に切られた片腕をやな、取り返しに来よったんや、また。という話があるな。な。ところがやな、今言うたら、また負けや。また負けの綱や。また負けたいうことや。また負けたいうことはどう？渡辺と、よ、似てるやろ。渡辺とまた負けや。また、渡辺の綱や言うたらやな。あ、勝負ごと、また負けた、また負けた。俺は渡辺の綱やということを、ダジャレとして言うたわけや、その人が。ほんで、ああ、偉いこと覚えたなぁと思ってな。ところでやな、サヌサーという、言ったら、ドドイツとか、ハウタの中にサヌサーいない。私ばっかりばっかりばっかり思わせおいて、あなたはどこを吹く秋の空。そうだそうだ、全くだよ。こういう歌があんねんな。その中に、この渡辺の綱のセリフ入ったんだね。ある時、昔お茶遊び用してたやろ。徳崎とか茂崎と遊べばお茶で酒飲んでは歌を踊ってたやん。その時に、こういう歌が芸者言いよったやん。渡辺の綱にやりたや、この片腕。片腕取られたからな。 渡辺の綱にありたやこの片腕を、つまり片腕を渡辺の綱にやりたい。変な言い方やけどな、渡辺の綱は鬼の片腕取ってんけどな、まあ、片腕に引っ掛けたわけやな。この片腕をやろ、 主と添い寝の邪魔になる。つまりこう旦那と寝るときに、その芸者がやな、片腕なかったらええやんか。こう、重なって寝るときは。手が邪魔になることあるね。そういうな、ちょっと、きわどい話やけど、そういうセリフもあるね。渡辺の綱にやりたいや、この片腕を、主と添い寝の邪魔になるという、こういう歌があるな。それは要するに、渡辺の綱というのと、また負けの、綱言うて、洒落てたわけや。で、今それを言うてた、昨日の麻雀どうやったいうことは、渡辺の綱やって言うてるのは、それでわからんのは、通人とは言えませんね。